ても嬉しいゲストがおられますですね。今は、塩沼だったっけ、塩沼大阪教会にで、の会員になられてますけれども、塩沼クリスチャンセンター塩沼岡崎はですね、塩子ちゃんですけど、上が飛んだ今井塩子さん、すいませんね今井塩子さんですね、会員に新しい方はね、ご存じないかもしれませんけれども、以前、仕事大学におられたときですね、長崎で4年間を過ごされまして、神様を体験して、たくさんの感想を持って、大阪の方に今、勤めていらっしゃいます、看護師ですね。三越新聞にね、出てるナースの奮闘記っていうのは、あれは仕事さんが書いてらっしゃるんですね。読んだりした方が分かると思いますけどね、本当に感謝をしたいと思います。本当はですね、一般始めるでしょうから、感謝してもらいたいんですけど、ちょっと今日、この場所はですね、1時には完全待機で、12時20分にはもう終わってないといけないんですね。だから説教は11時、12時10分かぐらいに終わらないといけないので、ですので、遅くても12時10分ぐらいに終わらなきゃいけないので、ちょっと今日は証しをしてもらう時間がないんですが、今日この後ですね、1時から、長崎教会の会堂の方で、父の日愛参会っていうのを行います。ので、そこでですね、ちょっと塩子さんに、ちょっとね、証しをしてもらおうと思ってますので、ぜひね、時間になる方は気に来ていただければというふうに思います。お腹の減ってる方も食べに来てください。ですね、さあ、それでですね、聖書の方に入っていきたいんですが、その前に、いくつか先週嬉しいことが結構先週いくつもあったんですね。一つはですね、日曜日のカリスマ礼拝に来られた方は、カリスマ聖会に来られた方はそこでお話しますけれども、長崎でもカリスマ聖会がありましたが、東京で、東京カリスマ聖会が持たれまして、そこにですね、大川福道牧師がその教会の副牧師の方でしょうかね、なんかスタッフの方を連れて参加しておられたんですね。それだけじゃなくて、それ以外にも数人牧師が来ておられた、他教会の牧師がね。そしてインターネットとかいろんな方法で全くそれぞれ別のルートから10人以上の方が他教会からやってきていたということです。ですから、東京カリスマ聖会が明らかにその長教派に向けての、ね、聖会になってきたんですね。で、大川牧師はもう純粋に奉仕じゃなくて聞きに来たわけですね、見に来たわけですね。だからそこは今までとは違う画期的なことが起こってきております。で、今度の日曜日、今度かな、7月4日のカリスマ聖会の時はですね、東京の方はですね、岸吉弘牧師をまた2回目ですけどお迎えすることになっています。で、明らかにその調教派の働きで神様がぐーっとなんかね、働きを進めておられますので、神様が語っていた通りのことなんですけれども、少し前までは全く不可能でありえないと思ったことが今ぐーっと扉が来て開かれているということですね。ぜひこれね、心に留めておいてください。皆さんの個人的な約束も不可能と思えたことが、時が来ると一気に開かれ始めているということですね。それをね、ぜひ覚えてほしいと思います。それとですね、水曜日でしたっけ、火曜日かな、飯塚行ったんですけれども、火曜日ですね、飯塚に2人新しい方が来て、1人は2回目の方が来られました。で、60歳の男性の方と、主婦の方が2人ぐらいですね、来られたんですけれども、3人ともメイクエッサンを死んだんですね。で、2人はですね、全く教会が初めてだったんですけれども、はっきり信じられないで、メイクエッサンを信じられました。で、2回目の男性の方はですね、1回目が秋元牧師が飯塚に来られた時に来られて、なんか祈ってもらったんですって、腰だったからどっかね。その時はそれで普通に帰ったんですけど、そしたらその時以来、後から帰ったらその時から完全に癒されちゃったって言ってね。それで今回聖会に来られまして、そしてはっきりイエス・キリストを信じてですね、招かれました。で、おそらく今日の礼拝に一人の方は必ず来ると言われたので来られたと思います。で、昨日大村に私は聖会に行ったんですけども、大村でもですね、平戸聖会に来ていた方がいらっしゃるんですね。タラミから、お姉さんがなんかいてですね、松浦の方に、その方が大村の聖会についに来られまして、そして、もう一人、路上ライブを追放されたときにいつもなんか来られる人がいるんですけども、その方が男性ですけども、来られました。もう一人、最近ゴスペル教室に来た方で、礼拝に来たいって方が来る予定だったんですけど、ちょっと体調を壊してこられなかったんですけど、ね、今日礼拝に来てると思いますけども、来られたんですね。で、その二人ともですね、はっきりイエス・キリストを信じられたんですね。で、一人の男性はですね、その路上ライブから来た人はね、一番前に座ってたんですけど、最後招きしようかなと思ったんですね。で、声に出して乗ってくださいって言って、心から信じてるなら乗ってくださいって言ってね、まっすぐ前に座ってるからどうかなと思ったんですね。男性ですからね、大きな声で、誰よりも大きな声で乗るんですよね。こっちがびっくりしてね、と思ってですね、で、後で水本物さんがですね、大きい声で乗ってられましたね、とか言って、 われてましたけど、ちょっと今までの日本は、ね、男性と違ってと控えめにとかあったんですけども、この前の大分の総理の時もそうですけども、みんなが大きな声ではっきり人前でも告白するっていうのはちょっと今までなかったことですよね。ところがそういうことが始まってきたのはちょっとね、今までとは違うことが起こってるということを感じます。で、もう一つのことは後で説教にも関係するんですけども、覚えてらっしゃる人は先週お話しした佐世保の T 君ですね、TY 君ですね、2歳半の男の子で、ね、呼吸は自分でできるんだけど脳が全く萎縮していて、大人だった植物人間になってしまった子のためにお祈りしましたね。ですね、木曜日に山田牧師から3つメールが入ってきました。その親戚かなんかの方がですね、水曜日の前に行ったらですね、感動したということなんですね。何かと言いますとですね、主治医の先生がおられまして、主治医の先生はすごく冷静で、いつもデータを見ながら話をする冷静な先生が興奮してその彼の病室に入ってきたって言うんですね。どうしたかというとですね、脳波が出ているって、脳波が動いているって言ってね、興奮して入ってきたんですって。そしてしかもですね、上の二人の男の子がそのお前に来て話しかけていろいろしたら、顎をね、2回はっきりこう突き出して反応したんですって。で、今までは看護師さんがこう、とにかく手を握ったりしたら、こう握り返したりしたらね、お母さんが喜んで、反応したと言ったらね、看護師さんがいいんですって、それは反応じゃなくて反射ですってね。わかりますかね、体ってこう、例えばここを叩くとピッて上がるでしょ、それ反射があるんですね。それは反応じゃなくて反射ですって言ったんですけども、今回ははっきりですね、反応したんですね。で、反応は脳が動いてなかったらありえないことなんですね。で、 MRI を取ったら残念ながらまだ MRI ではまだダメだったんですって。だからまだなんですけれども、脳波が出たの、全く脳波が動いてなかったのが脳波が動き始めたんですね。で、その主治医の先生が驚いてですね、これはありえないって、ね、何か始まってるってこう言ってくださったそうですね。で、その両親がえらい喜んでいてですね、今日どちらか教会に来てると思います。一人は、ね、子供さんにつかないといけないので、どちらか教会に来てると思います ね。 でね、さっき奇跡歌ってくれましたけどね、Facebook というかね、奇跡がこれから始まるんでしょう ね。 で、ね、ぜひ皆さん続けてお祈りしてあげてください。 T 君ですけれどもね、そういうことが始まっております。で、先週はそういうふうに救いが起こったり癒しが始まってきたり、そして神様の技がね、いろいろ進んでおります。主に期待をしたいというふうに思いますけれども、それで時間が限られますので聖書にありますけれども、今日は使徒行伝の6章の7節、もう一度読みしますね。こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。そして多くの祭司たちが次々に信仰に入った。さっきも言いましたけども、これは私たちの教会に与えられている、群れ全体には遅くなってもそれまで、それは必ず遅れることはないというリバイバルの差がありますが、この神の住みの浅い教会にとってこの言葉はこの教会に与えられた特別な言葉なんですね。で、このエルサレムっていうのは、長崎っていうのは日本の中ではエルサレムって言われてるわけですね。だからまさにこの長崎で神の言葉が広まって弟子が非常に増えて、多くの祭司たちが、まあ、宗教的指導者たちが真の御上げをした生きた信仰に入ってくるっていう約束なんですね。そういうことを神様は成就してくださると、まあ、私たちは信じきってるわけですけれども、で、この言葉から今日はね、学んでいきたいと思いますが、3つにポイントを絞りますね。1つ目、こうして神の言葉はますます広まっていき、こうしてって書いてある。で、こうしてって何かというと、これはその前の使徒行伝の6章の1節からその前の6節までのことを受けてるわけですね。それは何かと言いますとですね、1節から言いますね。その頃弟子たちが増えるにつれて、ギリシャ語を使うユダヤ人たちがヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情を申し立てたと書いてますね。使徒行伝2章でペンテコステで聖霊がやってきて、使徒行伝3章で生まれつきの人、足の人が立ち上がって、使徒行伝4章で迫害の中でも国を語り続けて、使徒行伝5章で、アラニアとサピラの事件の後にますます福音がこう教会を恐れ持って神の御伝えで人々が増えていました。どんどん弟子が増えていって、本当に神様の弟子が増えていった。ところが聖霊によって力強く教会が成長したんですが、人が増えると問題も増える。何が起こったかというとですね、ギリシャ語を使うユダヤ人とヘブル語を使うユダヤ人ですね、この、同じユダヤ人なんだけど言葉の違いで揉めたんですね。で、なんかすごくほっとしますよね。なんかせっかく聖霊によって人がどんどん増えたのに、ギリシャ語を使うユダヤ人とヘブル語を使うユダヤ人で言葉の違いで揉めちゃったんですね。聖霊が働いてる時でも人間というのは罪人なんですね。 で、そしてしかも、もうちょっと、じゃあ具体的には何が原因かというと、彼らのうちのヤモメたちが毎日の配給で名を垂れされたからだと。つまりヤモメたちが配給ということは食事のことを意味します。だから食事で食べ物のことで褒めたんです。まあ、少ないとか多いとか分かりませんけども、ちゃんとうちには来てないとか言われたんだったんでしょうかね。あの卵が一つだとかですね、魚が一匹だとか二匹だとか。あんまり反応しませんね。やっぱり豊かな国なんですね。あんまり反応しませんね。だけど、食べ物のことで揉めたんですよ。で、面白いなと思うんですけど、精霊が強く働いていて、教会はぐんぐん人が増えたのに、言葉の問題と食べ物のことで揉めてしまったってことなんです。聖書って正直ですね、架空書いてない。正直に初代教会が、精霊時代と初代教会が食べ物のことで、言葉の問題で揉めた。で、私たちの教会においても、家庭や職場や学校においても、いろんな問題が生じるんですね。で、その場合、多くの場合は、問題起こったら問題だと思って大変だと思う人が多いんですけど、そうじゃないんですね。これね、この問題が起こった後に、神の言葉はますます広まっていき、弟子たちの数が非常に増えたと、神の働きはもっと力強く大きくなったんです。この問題を通して逆に教会は、強くなり、もっと大きな働きを担えるようになったんですね。で、皆さんね、あのクリスチャンにとって、教会にとって、問題が許されるってことは、あのいわゆる大変だってことではないのです。問題を通し、実は、もっと大きな神様の働きや祝福を受けるための備えと準備がなされているんですね。で、この時はどういうふうに倒したかというとですね、今回でございます。そこで、十二使徒は、弟子たち全員を呼び集めてこう言った。弟子たちが言ったわけですね、みんな集めて。私たちが、人たちが、神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありません。そこで、兄弟たち、あなた方の中から、御霊と知恵とに満ちた、評判の良い人たち7人を、7人を選びなさい。私はその人たちをこの仕事に渡せることにしますと。人たちは、この仕事ではなくて、自分たちは違うことに。この後が言います。そして私は、もっぱらに祈る言葉の方針に励むことにします。私は祈る言葉の方針に励むと。で、この食べ物のこと、食事のことに関して仕事をする人たちを7人、御霊と信仰にした人の中から選ぼうって言ったんですね。そして、5節で、この提案は全員の承認するところとなって、彼らは信仰と御霊に満ちた人、ステパノ、フィリポ、プロコロ、ニカノル、デモン、バルメナ、アンテオキの会社、ニコラを、この7人を選んで、人たちの前に立たせて、人たちは祈って、手を変えるのを置いたと、満足したわけですね。任命したわけです。つまり、言葉と食事の問題で問題が起こったことを通して、人たちは自分たちの仕事に専念することができ、食事のためにきちっと選んだ人たちを選んで、その仕事のための奉仕者を任命することになって、教会がきちんと組織であって、一人一人が自分の使命に切れるようになったんですね。で、多くの日本の教会の特徴はですね、牧師さんはですね、よく言えばオールマイティ、ちょっと悪いのは便利屋さんなんです。正直はそうじゃないんですけどね、多くの教会牧師さんというのはね、何でもできる人が多いんですよ、日本の牧師さんって。有能ですよ。世界に行くと日本の牧師はね、何でもできる。有能です。塩塚はちょっと違いますね。なんか塩塚のパターンは何かと、一芸に引いてた人が多いというパターンですけども、一般的な教会はそうなんでね、福音から来た方は分かるでしょう、ね。何でもできる牧師さんです。でもね、ここ面白いですね。人たちは御言葉と祈りの奉仕に専念する。で、食事のこととか食卓のことに関しては、真の人を選んでその人たちにしてもらおうって言ったんですね。で、役割がはっきりしたんです。で、この7人に選ばれたステパノはね、最初の殉教者なんです。だから、食卓に使える人が人たちよりレベルの低い方針だってことではないんです。これは間違いありません。一番最初の殉教者は食卓に使える人なんです。で、ピリポってのはですね、奇跡とか癒しの技を行っている人なんです。で、食卓に使える方針者も神様の働きをたくさん担ったんです。でも彼らはそれがメインの星だったんです。そして人たちが御言葉というのに専念するようにちゃんとそれぞれが自分の働きがはっきりして教会が正しいんで組織、まあ、組織というと日本語で言うとなんかね固まりますけどなんか役割がはっきりした有機的な有機体になった機能的な有機体になったって言うんですよね。組織がしっかりしたんですね。そこから爆発したんですね。で、私たち教会においてもあるいは個人の歩みにおいてもいろんな問題が生じることを通して逆にそのことによって一人一人の本来の使命とか働きとか意思が発揮しているんですね。北九州教会はですね今までですねみんなでね 賛美してたんですね。でコンサートで行ったらですね、聞きましたら3時間半ぐらいぶっちぎりであって40数曲歌ってたそうですね。すごいなと思いますけどね。ちょっとすごいなと思いますけどね。それでね、13も14もチームあるんですよ。おかしいなと思ったらですね、リーダーが変わるだけなんですね。ほとんどが変わらないのにね、それ大変だったんですね。ところがね、最近になってきてですね、次のスタイルに入るように神様が示されたらしいですね、サクッとれたらしくてですね、一人一人が自分のメインとするチームをちゃんと作ってそれぞれに立つようになったらしいですね。そしたらある意味でチーム数は、ね、まあ、減るっておかしいですけどね、分かれるわけですね。一人がいくつも掛け持たない、そのことによってなかったらね、一つ一つのチームのカラーが出てきてね、すごく賛美に深みが出てきたんです。最近私と思ってびっくりしました。面白いですね。それぞれがそれぞれの、ね、だからみんなも同じような癒し系じゃない、みんなそれぞれ違うパターンなわけですね。で、自分の飯とか自分の働きとか自分の役割ってあるんですね、神様の前に。あるいはさ、職場であっても家庭であっても教会であっても、それが分かった時に、そこに立った時に、実は本人も教会も祝福されて大きく成長するんです。最初聖霊がガーッと来て人々がどんどん増えていったんですけども、神がもっと大きな働きをする前にあえて言葉の問題と対応の問題で問題を許して、そのことを通して一人一人の使命と働きを発揮させたんです。そしてその後教会ももっと伸びていったんですね。一人一人の人生もですね、神様がもっと大きな働きをさせたいとか、もっと大きなことの働きを委ねたいと思うとき、祝福を与えたいと思う前に問題を許したり困難をしたりする。そこで実はですね、逆にもっと大きな神の働きに対する備えになる。でポイントはね、本当に自分の召されていることとかね、召されている働きとかね、それをしっかり捉えることなんですね。そこに来たときに自分も周りも生かされるんですね。それをね、どうぞね、覚えておいてほしいですね。それが一つ目、ね、ちょっと3つ目じゃいけないから、ちょっと2つ目でいきます、ね、2つ目はですね、こうして神の言葉は、ね、こういうふうにして、こうして教会が本当に問題を通して逆に役割がきちんとして、人たちは祈っている言葉に専念するようになった。そして食卓に使える人もきちっと任命された。そしたら、神の言葉がますます広まったわけですね。そ今まで以上にエルサレムでって言われた。で皆さん、さらっと読むかもしれませんが、エルサレムというのはですね、神に愛された場所なんです。イエス・キリストはエルサレムで泣かれたぐらい愛された場所なんです。しかしですね、神に愛された町なのに、エルサレムというのは固くなる町なんです。でこれはですね、聖書もありますけどね、エルサレムというのはですね、向こうの国は石で町を作るんですね。石で作るんですね。ね、で石というのはね、例えば敵が攻めてきて滅ぼした時に焼けないんですよ。ね、イスラエルと石焼きステーキなんてありますけど、それは石が焼けてたら石焼きステーキにならない。ね、石を焼いてその厚さでステーキを焼くっていうのは石焼きステーキなんですね。でその何かというと石は、ね、壊れないわけです。ということは滅ぼしに来るとその石を積んでその上にまた町を作るんです。だからエルサレムの町ってのはね、石の上にまた石が積まれてまた石が積まれて、昔のエルサレムはうんと下なんです。これはね、イスラエルって方はガイドさんが聞いたからそうなんですね。で石の町ってのはね、積み重ねられていくんです。これね、エルサレムってのはね、いくつも積まれてる。つまりなんでそういうことかって言ったら、何度も何度も外からの敵に征服されてるんです。それは神に逆らってしまったからなんです。でエルサレムほど神に愛され、エルサレムほど神に愛された町はないけど、エルサレムほど固くなに逆らった町もなかったんですね。でその固くなのエルサレムが、その固くなのエルサレム町で何かというと、エルサレムがってことは、つまりエルサレム町の人々があってもいいんですよ。だからそのエルサレムで弟子の数が非常に増えていったからですよ。非常にでしょ、ね、ベリーベリーマッチですよね。非常にだから、その固くなの町エルサレムの人たちが神の言葉を通して非常に弟子がって書いて、群衆と書いてない、弟子って書いてあるんです。群衆となる人がね、病気治してください、治ったハレルヤ、感謝しますって一度、ね、お礼参りに来てありがとうございましたって、じゃあまたいつかとか言ってもう来なくなっているんですね。10人治った人のうち1人しか帰ってこなかった弟子さんはないからでございますけどね。これ群衆ですね。自分のための弟子さんの人たちです。弟子っていうのはイエス様のための自分の人なんです。どんな問題が起ころうと神様を愛してついてくる人が弟子なんですよ。かたくなだった町エルサレムで、ただ神様の恵みでよかったってやめて、 本当にイエス様を愛して命がけで従っていく弟子たちがたくさん殺されたって書いてある。これは奇跡なんです。カタクナだった町からこういうことが起こった。何が鍵だったかというとね、神の言葉なんです。神の言葉が弟子たちを非常に悔しいって書いてある。いやね、人の努力や人の知恵はね、カタクナな心を何かね、生まれ変わらさせる、新しくすることができない。神の言葉は人を作り変えるんですね。さっきですね、ここでですね、今日賛美リーダーを真ん中でしていた人がいましたね。いましたね。で、彼はですね、今もう26かな。年間違えたらごめん。26、今休んでおられますね。朝早くから奉仕しているので。彼は何かというとですね、中学の時にね、脱毛症になって不登校になった時ですね。で、学校に全く行けなくなった時に、その前に実はね、小学校でクリスチャンだったんです。そして教会に来てたんだけども、その時は、別の問題ね、アトピー性皮膚炎だったんです。アトピーが完全に癒されたんですね。これも奇跡的な癒されたんですけども。で、せっかく癒されて教会に来てたのに、アトピーが癒されてサッカーが上手くなっちゃったんで、小学校の佐賀市代表になったんです。ね、まあ今ワールドカップしてますけど、昨日残念でしたね、ワールドカップで。で、ところがですね、何かというとですね、ね、そしたらね、教会来なくなっちゃったんです。で、中学入ってサッカー部に入ったら起きられましたね。中学入ってサッカー部に入ってですね、頑張っていたらですね、脱毛症になってきたんですね。友達がいっぱいいたのに友達がみんないなくなったわけですね。そして学校に全く行けなくなって1年ぐらい行けなかったんですよね。で、その間お母さんが祈っていて、お母さんがある時1年ぐらい経ってから誘ったんですね。最初は誘っても断ったんですけど、教会行かないかって、まあ、昔行きましたからね。不思議なことにその時は行く気になったんですって、まあ、時だったんでしょうけどね。で、教会に行ったんですね。で、教会で彼は何を聞いたかというとね、ね、3秒して懐かしいなと思ったんですって。心は安らんでるんです、確かに、ね、3秒として安らいだけど、そこで語られたのが神の言葉だったんです。説教の内容を覚えてらっしゃらないけど、神の言葉を覚えてらっしゃいますね。私の目にはあなたはここで尊い、私はあなたを愛している、クリスチャンから大抵知っている言葉です。その言葉が彼の心の中にスーッと入ってきて、本当に1年間学校に行けなくなって孤独で、いっぱいいた友達がみんないなくなってしまって孤独になった彼の心に、その言葉がグーッと入っていたんですね。そして彼の心は癒されたんですよ。それから1ヶ月ぐらい経った時から今日学校に行き始めてですね。で、いつも今の彼がいつも話して、中学の卒業の時にはですね、何でもランキングでですね、彼はですね、将来社長になりそうな人、お金持ちになりそうな人の1位になったわけですね。なんでそんなことならないけど。で、もう一つが、一緒にいて一番楽しい人の一番になったってね。で、このことを言って、昔ね、昔ラジオでインタビューしたんですけどね、ラジオなのにね、泣いちゃってね、喋れなくなって困った。テレビだったら感動的なシーンですけど、ラジオで流れて喋れなくなると困るわけですね。でもね、流れ始めましたよね。孤独で友達がいなかった彼が卒業するときは、一緒にいて一番楽しい人のランキング1位になった。彼にとってはそれは奇跡だったわけです。でね、明かしながらボロボロ泣きましたよね。で、コンサートでも時々話しますけども、時々グッとこう涙ぐんで話されますよね。本当に嬉しかったんですよ。どこで変わったと思いますか？神の言葉なんです。私の目にはあなたはここで尊い、私はあの人を愛してるっていう、神の言葉が彼を捉えたんです。言葉っていうのはね、固くなな心、傷んでる心、傷ついた心、溶かして癒して作り変えるんです。エルサレムの町の人たちは歴史的に見て神の言葉。なのにそのエルサレムの町の人たちが神の言葉を通して、聖霊が与えた自分、神の言葉を通してこの時弟子になったって、たくさんの人が、ただ死んだわけじゃない、弟子になったって書いてある。言葉の力なんです。言葉は人を作り変えることができる。神の言葉ですよ。どうぞね、それを覚えてほしいと思います。あ、ちょっと急がないといけないので、3つ目。今日3つ目に大きなポイントがあります。3つ目にこう書いてあるんですね。そして、多くの祭司たちが次々に信仰に入ったと。祭司というのは、ここではユダヤ教の指導者たちのことを意味します、ね。ユダヤ教の祭司のことです。ユダヤ教ではですね、立法があるんです。10回は始めるんですよね。立法というのは決まってるんですね。何々してはいけません。こうしなさい。ね、偶像を拝んではいけません、ね。唯一の神だとかね。あるいは、父と母を敬えとか。つまり、 何々してはいけない、何々してはいけない、盗んではいけない、偽ってはいけないのね、してはいけない、何々してはいけないのと何々しなさいっていう、これ立法なんですね。ユダヤ教はそれを厳格に守る、それを通して神様に受けられるんですね。それなんですね。それはでも人間にはできないわけですよね。で、この時この祭司たちというのはユダヤ教の指導者たちです。その人たちが何かというと、ここで面白いですね。信仰に入ったって書いてある。信仰って、信仰って何かというとね、信仰はね、立法じゃないんです。福音を信じるんです。で、特にこれはね、何かというと、十字架でね、イエス・キリストが私の罪に代替ありましたが、その前にイエス様は一回も罪を犯してないんです。もっと言えば、イエス・キリストは立法で全うしたんです。全ての立法を全部成し遂げて、またから完了したんですね。全うした上で、罪が一回だから犯してない、全うしたから。なのに罪の罰だけ受けて、裁きだけ受けて、十字架で私の身代わりになって死んで、地獄に黄泉にまで下って復活された。だからイエス・キリストを信じると許されるだけじゃなくて、キリストが来てくだされたら、立法も全うした人、完全に成し遂げた人が心に入ってこられるから、私たちの肉は立法を全うできない、できない、やっちゃいけませんってやりたいでしょ。やれって言うとやりたくなくなるわけですね。これが罪となんです。あるいはやろうと思ってもできなくなったりするわけですね。ところがイエス・キリストを信じると、それができちゃうんです。それは信仰によって頑張ってるので、信じるときに神の力を私として成し遂げるということなんですね。ちょっとね、分かりやすいのがあるんですよ。今日の朝の御言葉で、ヨハネの5章、9章のところにね、開けられなくても結構ですけれども、ヨハネの9章にね、東京アンティオクの方の御章ですけど、ヨハネの9章のところはちょうどね、このお話のところなんですね。ヨハネの9章にあって、生まれつきの盲人がいたんです。そしてですね、弟子たちがイエス様と一緒に歩いてたんです。そしたらその生まれつきの盲人を見てね、弟子たちが言うんですね、イエス様があって。この人が生まれつき盲目に生まれついたのは、この人が悪いんですか、罪を犯したんですか、それとも良心ですか。ということだったらね、この人が目が悪いのは、ね、この人が罪を犯したから、あれは良心ですか、こいつが悪いの、それとも親が悪かったのって、これなんかね、こういうふうに聞いたんですよ、ね、だから罪の結果としてこうなってる。で、当時それは、当時の社会ではこれが普通の考え方だったんです。弟子たちがとんでもないんじゃなくて、つまり悪いことをしたからこうなった。日本的に言いましょうか、罰が当たったって発想です。さっきあの私がその佐世保の男の子の話をしましたね。早速親戚や周りの人がやってきて言ったそうですね。先読用しなさい。これはね、あのおじいちゃんおばあちゃんになるのこれがこれがってね。だからね、それでたたってるんだとか。これ皆さんね、クリスチャンの皆さんあんまりそんなこと関係ないっていうか、あんまり全く関係ないんですけど、一般の社会でいくらでもあるんですよ。先読用しなさい。これはたたりがあるからきちっとね、供養して、そしたら大丈夫っていう声が出るんですよ。それで新しい変な宗教がこの壺300万とかね、言ってね、かわすされたりするわけですね。で、案の定ね、さっき言ってきた人がいてですね、なんかいろいろ持ってきた人がいたそうです。実は私この前、その先々週の会議行った時ね、お話したんですね、祈った時ね、お母さんね、きっとお母さん自分を責めてると思うって。あの時ね、もし自分がもうちょっと中学子供を見てやってたら、子供は生き残れないで済んだのに。でもね、そのことの生きになるから、ね、悪かったと思ったことはもう悔やだめで、一回悔やだめておしまいですって。全部生きになって、この子にとっても最善になるから、もう自分を責めないでください。ご主人もお互い自分を責めないで、お互いを責めないでください。全部そのことも生きになるから。うちの一つ言ったんです。きっとね、たたりだとかね、罰が当たったとかね、先読用は人だって言ってくる人がいると思います。騙されないでください。神様はそう言いません。このことも全部この子にとって益になるって、皆さんの家族にとって益になって、祝福になるから。だから神は祝福してくださる神様だから、信じればいいんですって。十字架で成し遂げてくださった神様の技を信じて、信じて祈ればいいんです。十字架を信じて復活を信じればいいんです。だからそういうことに騙されないでくださいねって言ったの。そしたらお父さんとお母さんその人がね、はいって言ってですね、もう一切そこで置いてませんでした。枕元にそれまで置いてたのね。でもね、置いてないからね、よかったと思いますね。で、皆さんね、日本人だけじゃない、ユダヤ教もそうだったんです。こいつが悪いの？親が悪いの？誰が悪かったの？なんでこんな目になったの？誰が悪いのって。これがね、人間の作り出した宗教なんです。誰が悪いの？ 呪いだ、祟りだということなんですね。でも皆さんですね、イエス様はそうではなかったんです。この人が門を組まれていたのは、この人が罪を犯したのでもない、良心なのでもない、この人に神の技が現れるためだ。この最悪となることからは、このマイナスとなることからは、これを通してこの人が神様に出会い、このことを通して神様がどんなに素晴らしい方かを知るためなんだよっていうことを言ったんですね。全然違うでしょう。そしてそう言ってイエス様はご自分が十字架にかかって、この人の盲人の病を全部引き受けて、自分が十字架にかかって復活されたんです。だからキリストの皆によって奇跡が起こるわけですね。信じるなら、だから信仰なんです。立法じゃないんです。何かをすることによって勝ち取るんじゃないんです。信じることを通して神様の技に預かっているんですね。というのはね、信仰なんです。で、当時のその抱きの人たちはみんなそこで信仰の中に入っていったんですね。で、どうぞね、時間来ますけれども、それが入ってたんで、私たちはこの長崎のうちに何を言った、この福音を、これ福音なんですけどね、福音を信仰の上伝えていく必要があるんですね。で、ところが多くのところでどうしても私たちは何かをすることによって勝ち取るっていうね、癖が身についてるんですね。それがもう一般の社会で普通だから。でもイエス様が成し遂げてくださったことを信じて、信じることを通して神の恵みに預かっていく、神様がなさったことの祝福に預かっていくということなんですね。これはね、どうだろう、覚えておいてほしいというふうに思います。まあ一番わかりやすいのはですね、お酒とタバコの問題、お酒を飲んではいけません、タバコを吸ってはいけませんっていうふうに聖書には書いてはないんです。確かに、ね、酒に酔ってはいけませんと書いてありますけどね。でも本当に神様を信じて聖霊に出されますと、お酒やタバコは必要でなくなるはずなんです。で、そうは言ってもまだ必要だと言ってる人ですね、神に求めてください。本当に神様はそこから解放してくださいって。名前はですね、ここはこれは言われてないですけど、タラミの副牧師をされている方はですね、1日にタバコを5箱6箱吸ってたんですね。女性ですけど、営業やっていてね、本当にきつかったわけですね。営業は抜群だったんですよ。営業はもうそのトップだったんですね、その会社の中で。でも1日5、6箱吸ってたって言います。いつも時間苦労してたと今宮崎に行ってる息子さんが言っておられますね。ところがですね、教会に来て3秒の中で髪に触れられたわけですね。涙が出て止まらなかった。誰もタバコを吸っちゃいけませんって言ってないですね。彼女はタバコはいらなくなりました。これが福音なんです。解放されちゃうんです。あれですかね。で、マジュータ君もね、普通こんなことしても歌ってますけれども、彼はですね、家に帰るとね、冷蔵庫の中にはね、ビールとお酒しか入ってなかったんですね。でも彼はそれしか楽しめなかった。ところが教会に来て、やめれるかもしれないと思ったんですって。で、神様に祈った時に解放されちゃったんですよね。頑張ったんですよ。恵みなんです。キリストが立法なしておられたので、信じる人の中に神が現れたんです。だから福音なのです。それはね、日本は結構ね、基本的にね、日本人って人は本来は真面目なんですよ。だっていつも言いますよ、信号赤で止まるでしょ。普通はね。でも世界に通らず赤で止まってる国ってそんな多くないんです。で、気まじめなんです。日本人ってね、気まじめなんです。クリスチャンになったらその気まじめに磨きがかかるんです。こいつもっと真面目になってですね、で、不真面目な人に対して裁くんです。あなたクリスチャンなのにとか言って。で、自分ができないと落ち込むんです。とか言って。で、頑張るんです。だから教会来たらもう大変なんです。で、説教も頑張れ頑張れって説教なんです。それからますますキリストになるんです。これ結構多いんです。信じがあんまりそういう説教来ませんけど、結構そういう説教多いんです。私クリスチャン2世だからたくさんそういう説教来ました。これは福音じゃありません。立法なんです。教えなんです。教えは必要です。でも教えが人を変えはしません。福音が人を作り変えるんです。イエス・キリストが成し遂げてくださったことを信じて、復活されたキリストと聖霊を心に変えるときに、その復活の力と聖霊が私たちを作り変えていくんです。だから福音なんです。神様が成した技を信じて受け取るときに神が成してくださる。だから福音なんですね。だからね、これだから希望なんですね。それをね、どうぞ覚えてほしいんですね。 で、それをね、私たちは体験し、で、人たちはそれを語っていたんで、だから宗教指導者たちが宗教ができない大教の指導者というのはね、立場もあったし、お金も持ってたんですよ。なので信仰に入ったって書いてます。これ初代教会だから、まだこの段階でクリスチャンになったら立場を失うし、境内も失ったんだ。なのにみんな北信仰に入ったってことは、それぐらい彼らは実はキリストを信じることの素晴らしさを体験したと思うんです。そうやってどんどんみんな北信仰に入っていったわけですね。それぐらい彼らが持っていた福音の喜びとか自由があったわけですね。だから偉大教の指導者たちはどんどん北信仰に入っていった。なんで、それがこの町でも必ず起こってまいります。で、私たち自身がその神様の福音の恵みの中にね、生きていただきたい。そして神様用意しているステージに立って生きていただきたい。その時に神様の働きがね、この地でもね、始まってくるということをね、どうぞ覚えておいてほしいというふうに思います。ちょっとすいません、もう終わらないと今日はいけないので、ここまでにしておきたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きて働いておられる神様で、今日も私たちのために十字架で、そして完全に成し遂げてくださった宮沢を私のうちに豊かに表してくださることをありがとうございます。私は死んでいることを通して、そしてあなたの召しに生きることを通して、神様のさらに栄光と宮沢が現れてくるように力強い心を持って導いていってください。それではですね、祈りの時もしたいと思いますけれども、罪があるというには手に届きませんので、短くやってみましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今素直に具体的にあなたの願いと求めを主に祈ってください。天のお父様、今キリストでそう願って祈ります。お一人お一人に触れ、あなたが一人一人に触れて、体に触れ、心に触れ、霊に触れ、問題に触れ、解決と勝利を豊かに表してください。イエスキリストの名によって、イエスキリストの名によって命じる。イエス様よ、腰の痛み、イエス様って命ずる。完全に治る。膝の痛み、イエス様って命ずる。イエス様よ、喉の痛み、イエス様って命ずる。イエス様よ、家族や友人の中にある腫瘍、ポリープ、イエス様って命ずる。消えてなくなる。気管支に働いてください。気管支に触れてください。イエス様って気管支に触れてください。中止をします。野菜よ、咳を止まれ。咳の原因となっているものかって見せる。野菜よ、統合失調症、血管中多動性障害、躁うつ病、思案不安、不安神経症、不眠症、そして恐れ、イエス・キリストの名によって命ずる。これらの心の病、野菜よ、十字架の死の力によって、これらの病をもたらしてきた悪霊の力、恐れを、全き愛を恐れを締め出す。神の全き愛に、野菜よ、イエス様と命ずる。恐れを、行け。どうぞ、境内を祝福してください。お仕事を祝福してください。学業を祝福してください。夫婦関係、親子関係、上司との関係、人間関係にあなたの手を置いて、許しと和解を与え、癒しと回復を与えてください。感謝します。ありがとうございます。職場ですね、職場での関係で、明らかに 100% 相手は悪い問題で、まあ、このままほっとけばいいやってことはあるんですけれども、しかし、回復しておくことが神様の心だとあなたは感じています。明らかに効果が悪いので、どうすることもできないでいるんですけれども、主はあなたの方から近づきなさいと言われています。あなたは思います。向こうが 100% 悪い結果こうなったので、なんで私が近づかなきゃいけないと思うんですが、神様はあなたの方から近づきなさいと言っておられます。あなたの方から近づいて声をかけなさい。そして必要ならばあなたの方から謝ってあげなさい。相手は悪いのにとあなたは思いますが、何か、相手も実はそれは分かっていますが、しかし、どうすることも相手はできないでいます。あなたの方から近づいていきなさい。そこから私は新しい関わりと関係にあるその関係をします。以前の関係の延長線上ではなくて、 全く新しい関わりをそこに与えます。それは後の日になって非常に大きなあなたの助けとなるだろう。今あなたを恐れずにあなたの方から近づいていきなさい。怒らずにあなたの方から近づいていきなさい。それが大きな鍵となると主は言います。天のお父様、ありがとうございます。感謝いたします。あなたが力強い身を持って人々に導かされていることをありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。